奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこだお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたこと言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日も東京でございます。東京といえばもちろんこの方、料理フィアシャイン。
はい、こんばんは、料理でございます。
わ
こんばんは。
いやー、暑いですね。暑い、あのね、今日もオープニングトークさ、暑い話をしようと思ってるんだけどね。
先週の台風に続いて、また暑い話を、はい、
まあ暑いじゃないですか。
暑いですよ、ね、もう本当暑い日が続いてますよ。
で、我々営業ね、まあ、外回りも結構あるじゃないですか、
はい。
でまあ、本当に一昔前はまだまだ夏といえどもネクタイは締めたりとか、
ジャケット
着たりとかって、はい、あったでしょ。
あった。
まだどうでしょう、10年前は普通にあるでしょ。
10年前はもうクールビズという、
クールビズあったけど、
概念はあったけど、そこまでか。
そう、クールビズやってる人たちはちょっと、
そうですね、
ちょっとでもまだちょっと頑張って、夏でもみたいな。
そうですね、
うん、
まだ今ほどそんなに。
そう、今は逆に着てる方が珍しくなったじゃない。
そうですね、まあ、ほぼもう電車乗ってても着てないし、
そうでしょ、
持ってる人もそんなにいないし、
もう逆に着てて、ジャケット着てるだけでおっと思うよね。なんか暑そうやなとか、
う
ん、もうそこにネクタイまで締めてる人見たら、うん、何があったんだろうっていうぐらいの珍しさじゃない、うん、もう
謝罪ですよ、何か。
そうだよね、
もう謝りに行く時ぐらいですよ。
そうだよね、
はい、
そんな中でね、はい、ここがちょっと意味わかんねえなって思ってるのは、
意味がわからない、
は
い、うん、
あのジャケットなし、うん、半袖シャツのネクタイ締めるってやつ。あれ何？
それはもうちょっとわけがわからない、
ね。わかんないよね。盗作してるよね、なんかね。
ちょっとそ、でもね、いますね。
いるやろ？
いる。
いるんだよ。
うん、
そんなむちゃくちゃレアではなく、うん、たまに見かけるぐらいの感じでいる。
いるんですよね。なんだろうな。あれはやっぱり。
そう、何なんだ、うん、そこのなぜそういう発想に至ったのかが分からない、
は
い、
うんうん、
あの順番からいくとね、
うん、
フルのスーツから、フル装備からいくと、はいはい、まずネクタイ外しませんか。
まずネクタイ外します。
その次ジャケット抜きませんか。
そうですね。
でその次長袖が半袖になりませんか。
なりますね、
段階的に言うと。
はいはい、
僕はね、僕の常識はそういう段階なんです、
うんうん、
だから、うん、暖かくなって、あの寒くなってくると逆で、
はい、
半袖が長袖になり、
うん、
長袖からジャケットを着、
うん、
そこでネクタイを締めていく、
うんうんうん、
その脱皮からまたその皮をかぶっていくことで、
この順番として
やっぱり順番からいけば、
それが一番やはり一般的だと思います。
で僕はね、半袖は結構着ないんです、
う
ん、
あ、一緒です、
うんうん、ちょっとなんか嫌なんです半袖。
私もね、半袖は持ってはいますけど、
うん、そうだ、僕も持ってる、
持ってはいるんですけど、人と会ったり、
うん、
お客さんと会ったりすることが分かってる場合は着ない、うん、なんか本当
に。あと僕、東南アジアだったら着ていいみたいな、なんか僕の中でちょっとあったり
場所もうあんまりそうなんですよね。
なんでこの過程を考えた時に、うん、そうネクタイ締めてて、
はい、
半袖で
ネクタイだけっていうのがあんまりその組み合わせでちょっといかないよな。
その人は次、うん、暖かくなってきた、寒くなってきたらどうするんだろうね、順番は、うん、それとどういう順番でそれに行き着いたんだ
ろう。もはや それそうなってる以上、長袖に着替えるっていうのももうないし半袖でジャケットを着るっていうのもなんか気持ち悪いからネクタイだけしとくかってなったの。
だから一応フォーマルなんでしょ、その人にとっては。
ネクタイを締めることで何か一つフォーマル感を出してきたっていう。
だから俺はね、その人の前に回り込んでって、うん、目の前で、はい、フォーマルじゃないからって言いたい。
はっきりと正面からはっきりと
指さして、うん、あのネクタイの結びの指さして、それフォーマルじゃないからって言いたい。
そうだよな。なんだろうな。だったら、
なんか会社にはいないんだよ。 会社にいたら、
ね、会社ではいないですよね。
会社にいたらもう行ったろうと思ってんだけど、いないんだよね。
いないな。
で電車とかで見かけたらなんか走ってって前回り込んで結びを向かってフォーマルじゃないからって言いたい。
と後から着るのかな、ジャケットを。
持ってない持ってない
持ってない。
ジャケット手に持ってる人も少なくなったよ。
そうですよね。
あれね、
いやいや、
ジャケットの人はもう着てる。
着てますね、
うん、
脱いで手に持ってる人はそんなに
少ない、う
ん、
もうその人はそういう人は潔く初めから着てないもん。
そうですよね。なんだろう、じゃあそのネクタイなぜか半袖なのに締めてる
そう謎なんだ
状況は。
そう、もし実際にそういう人に来たら、いやいや奥入り何言ってんのと、うん、こういうことだよって教えてない。
あ、そうですね、あるのかもしれない、う
ん、
意味があ
るのかもしれない。
そこにはそういう信念もあるのかもしれないし。
で僕この前ね、あるお客さんの、まあ、うん、パーティーに呼ばれて、
うん、
でそこではそこはもう十分7月の末で十分暑い時期ですよ、
はいはい、
そこは、ね、指定があって、
はい、
あのネクタイは結んでくるな、でもジャケットは着てこい、
着てこいもいい、
着てこいな、ジャケット着用でお願いします。で、うん、車掌をつけてきてください。弊社車掌ないからね。
そうですよね。
ないし、
珍しいですね。
珍しいでしょ、うん、まあ日本の、まあまあこってり日本の会社のパーティーだったから、まあ、あの社長さんとかも本当でっかい会社の社長さんもいらっしゃると、はい、まあ、こういうところにあんだなと思って、
ま
あ、だから、それでなんかそういう規定があるんじゃないかなと。ジャケット着なくてもいい、
うん、
長袖シャツじゃなくてもいいと、うん、ネクタイは締めとけ、
ただしネクタイだけは必ず締めることと
っていうような会社ふっとしたらね、
あるのかそういうのが社内規定で。
だとしたらごめん、それフォーマルだ
それがあるんだったらフォーマルです。
回り込んだ俺の手パーン叩いてフォーマルだからっていう
書いてあるからと
書いてあるからと。
あ、
なんかそういうことでもなく言うとは自然にやらないことじゃねえかなと思ってね。
そうですよね、暑いしよな
まあちょっとこれ以上言ってもあれなんで。ああでもね、ちょっともう一つ言うとね、
はい、
そのやっぱあなた結構駅から近いけど、
はいはい、
まあ、僕は駅まで、まあ、10分今日歩くんですよね、
はいはい、
びちゃびちゃじゃないですか、
そんだけ歩くとです ね
長袖シャツだけだとしても、うん、ネクタイしなくても、
う
ん、
もう色変わりますね。
そう、
もう長袖は
で満員電車でしょ、
うん、
やっぱ気使うじゃないですか、
はいはい、
その中で、
うん、
あの半袖のシャツで、
うん、
おじさんの手がびちょびちょの手がびちょっとか当たった時に、うん、
きしょ
もうこれね、
あ
これはもう喧嘩してもいいんじゃないかなってこれは
なかなか喧嘩もしないですけどね。
でもね、最近よく見かけるわ。
あるわ。
いや、その微調で喧嘩してることは分かんないけど、
いやでもそのあ来たなっていうのを感じること
は、ね、
昨日
もある駅で見つけたし、
うん、それ何ですか、その微調となりそうなおじさん。
いやじゃあ、あの喧嘩
やってんだ、まあ、気持ち悪い。
いやいや、
ああ
分かんない、ビチャーになったのかどうか知らないよ。ああ
当たってるよと。
そうなんかね、
いや なる
でね、選手は車内で見た、頻度多い、暑いからだな。
暑いからもうみんなイライラしてるし、そこで何
か。でも僕やっぱね、女性とその当たるのもすごい気になる。その
そうですよね、
特にそのアスリータ君の時は。
なるほど、女性が当たってきたら相手によるか。
相手によるよ。
相手によります。
あとね、
はい、
青系のシャツの脇汗、はい、
ああ目立っちゃうからな。
目立っちゃうから。
それは自分が
。
ああ、
で僕結構青系のシャツ好きなんですよ。
そうですね。そうか、そうですよね。あ、秋、僕割と私はあの脇汗だけ書くことそんななくて、大体、
うん、
全部書くんですけど、やっぱそう脇汗が著しく色が変わっている方もいるじゃないですか、
うん、だから
あれはだから、
そうだとしたらもう全部汗かいた方がいいよね。確かに
全部色変わった方が、
まあ、全部色変わった
方がいい。そうですよね。
そうい
や、そうか。いやでも電車は確かにこう気使いますね。その、
うん、
濡れてるのもそうだし、おいにもやっぱりこう、
そうなんです。
乾いてくるとまたちょっと異臭を放ったり、
もういろいろいろいろ。でもまあ話戻ると、
はい、
半袖でネクタイは分からん。
分からん、それはまだ謎のままと。
謎のまま。
そ そうですね、
まあね、そういう会社の規則があったらしょうがないけどね。
そうですね、ちょっとそれはぜひちょっと聞かせていただきたい、あるのであれば。
で今日はですね、
はいはいはい、
あのまあ、暑い暑いって言ってますけど、高校生たちの暑い夏、禁酒期と、
あ、そう来なくっちゃ禁酒期
終わりまして、
うん、
で、インターハイが実は今日この収録してる日が
まさに今日、実は
そう団体戦の決勝と
団体戦、
あと男子の
軽い
決勝と
軽いクラスがちょうど今日
そう終わりましたと。もうあのいい柔道の我々あのメルマガ購読者としては、
はい、
もうそれを
仕事なんてもうそっちのけであ
と前入りからの
そうですね、前入りさんがいろいろと情報を送ってくれたので、
まあ、そこはもうちょっとここはもう我々その今日の今日なのでね、
はい、
そこを含めてちょっと、
ま、興奮してますよ、
ね、ちょっと話をしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしいですかね、
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話しましょう。奥入部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
まず禁酒期、
禁酒期、うん、
マイルの学校残念でした。
そうですね、残念ながらちょっと負けて、う
ん、1回戦が結構強いって言ってたんだよね、はい、でその1回戦ってやっぱ対象戦で、
対象戦代表戦
で、代表戦っていうか延長、
ね、延長か、そうですね、
対象戦延長まで行ってダメだったと。
惜しかったですね。
惜しかったね、
もうそのまんまその高校が優勝するんじゃないかなっていう思ってたんですけど、
う
ん、その高校も残念ながらちょっと
ね
負けてしまって、
うん、まあでも、ね、今回初挑戦だった
もん。いやでもあれに出るっていうのはやっぱり、ねね、生徒にとってもいい思い出になるだろうし、
ね、そう思います、うん、で、今回禁酒期を見て思ったのは、
はい、
やっぱ強いね九州勢。
九州勢良かったですね。
でやっぱりさ、インターハイに出れない学校が、はい、
うん、
上の方上がっていったりとかしてたよね。
福岡、そうですね、福岡もう3番手、大牟田、
ね、
大堀で3位の西丹、
そうだね、
うん、沖学園まで、
沖学園も結構上まで上がってた、ね、そういった意味でやっぱ強いなと思って、
まあ、そうはそうですね
思って見てましたが、
うん、
やっぱりでも我々大注目はやっぱり強豪三校、
そうですね、
ね、
うん、
その中で今回もう意外や意外だったのが、
うん、
桐蔭、
桐蔭が昨夜に敗れる、
敗れると。昨夜の前の韓国の
韓国とのあれもちょっとあれ疑惑すっきりしないな、
すっきりしない、ああいうのでもやっぱり、ああ、ルールは
そうですね、
まあちょっとまあ簡単に説明しますよね、
はいはい、
もう結構もつれにもつれて大将戦まで行きました。
行った村尾、
村尾選手が大将、
うん、
相手の選手も強そうな、
強そうな大きい
大きい
韓国人、
うん、で本戦の間に、指導一つ導、村尾選手が取ったと、
取ったと、うん、
ね、で延長戦になりました、うん、で延長戦早々に相手が、うん、技ありを取
った、技ありを取ったんです。村尾選手取られちゃう、技
取られるんだよね、うん、でそれで村尾選手ラッシュかけるんだよね、
ラッシュかける顔面蒼白で、
そう、
はい、
で指導を2つ目いくんだよね、
うん、
でこの指導を2つ目とカウントするのか、
うん、
延長戦になって1回リセットされて1つを数えるのかっていうところが揉めたわけだよね。
揉めたんですね。
っていうのは試合終了間際に本戦から数えて3つ目が来た、
うん、そうですね、
ここで反則負けて、
うん、
村尾選手が勝ったと思ったんだけど、韓国の監督選手が
なぜだと、
2つじゃねえか、2つ目だと、
うん、
でこれで延々とやるんだよね。
それが延々と続いたようですね。
で最終的に、うん、まあ、負けを認めてになったんだけど、
ルールとしては、まあ、ちゃんと本戦の指導はちゃんと
ルールはそうなんだよね、
うん、延長に入っても引き継がれるというのが、まあ、ちゃんとルールであったので、うん、まあ、それは相手がルールを理解していなかったと、
うん、そうね、まあ、禁酒期特殊なルールだからね、この延長戦みたいなやつは。
そうですね、そういう意味ではそこの最初からルールを、
うん、
をどうするかというところからやっぱり、うん、
ただやっぱ試合終了間際に2つ目、
うん、
まあ、3つ目がいったというところであるとか、
うんうん、
はい、あれ技ありかとか、
うん、
まあ、いうそこの部分は、
まあ、ありますよ、
ね、あるし、
まあ、それはもうホームだから、
うん、
っていうのもあるのかもしれないし、
その辺がちょっとね、いろんな意味でガタついた。
あれは何判定ですか。
今この 今もうちょっとこの時期は少し
そうですかね、
下火かな、早い、はい、最近早いからね、
最近早いんでもう終わるのが、ね、俺は何とか判定って言われるような何かが
あったのかも、判定だと言われるだろうね、
うん、あるかもしれないですけど、
ね、まあでもなんかそれを引きずってか引きずってないのか、
まああったんじゃないですか、ね、やっぱりそのやっぱ村尾選手もやっぱりちょっとらしさがないというか、
ね、まあ脱いでたもんなればね、うん、で作用戦で大将に負けるんだよね、
大将の2年生の子も強いですね、
強かったね、強かったね、
うん、
あの高橋翼だっけ、
翼
ね、
あ
なんていうか実力的には僕勝ててないと思ってる
けど、うん、そうですね、
でもよくぶち投げたね、
よく頑張って抑え込ん
で、作業っていうところがまたね、
そうですね、
ねえ、なんか作業だなっていう、って
そういうとこあるんだよな、
ねえ、いい柔道の古田さんにしてね、うん、あの
いや
もうターゲット決めた時の強さ、
強さたるや、
たる
や、いややっぱりね、作用っていうのはやっぱそういうのを起こす
起こすんだよね、
うん、
だからそこがねやっぱり見れて、
うん、
いやー作用負けたかと、
そうですね、
でなんやかんやででも決勝は結局国士舘と天理と、
国士舘と天理で作用も結局ど作用大牟田に負けたのかな、
あ、そうそうそうそうそう、
まあ結局国士舘と春と同じ、
そう
顔合わせと、で
こうなると、
うん、
やっぱりね、あのまあ参りと予想もやりましたけど、
うん、
もう斉藤達には勝てんでしょうと、勝てん
で達がいる限りやっぱ抜き勝負は難しいだろうと、う
ん、ね、で、うん、中野選手の投げられ方がもう、
うん、そうですね、
もう
もうなんでしょう、
なんかもうだからこれはもう中野選手勝てないなっていう、うん、まあ、あの取った取られたあったけど、
うん、
あのやっぱりあの勝負になって、
うん、
ああいう投げられ方するんであれば、
うん、
でもあのさすが古田さんあたりはね、
はい、
足技でちょっと価値を生み出したんじゃないかみたいな、
ちょっと崩したぞとか、うん、
だけど僕はなんかもう、あ、もう、
まあ、全体見ててもやっぱり押してましたし、
ね、
やっぱり防戦一方だったかなというのもあるし、
守ってるっていう感じがもう あったもん、
で最後もうなんか最後まで持ってなかったんですかね
だから
途中でもう、ま、前回り受け身し始めた感じになってなんか一歩
目だから僕ね、もうインターハイも、
うん、
まあ、インターハイはね、どんだけ斉藤選手が強いって言ったって言ってんだから、
うん、そうですね、
うん、で、まあ、他頑張ればっていうか、いけば金秋期よりかは国士舘勝てる目が、
ま、目はありますよ、
あるかなとかって思ってるけど、
うん、
ああいう感じになるんだと直接対決がで勝負決まるみたいなのはきついだろうなと、うん、いう中でのインターハイじゃないですか、
うん、で、まあ、結局、まあ、
うん、
あ、男子は国士舘が、
国士舘
それで達瑠が、
達瑠の都合さが改めて浮き彫りになって、
うん、後藤さん超えたいっつって、
三冠いくかなっていう感じの余韻が残ってた感じで終わったと、
春秋期終わったと、はい、で女子、
まあ、女子、
うん、
もうあけアキラ、
アキラもうね 250% ぐらいですかねその
もう一人でよかったんじゃないかっていうで、あの先方の48キロの古賀選手頑張ってたんだね、
頑張りましたね、
よう抜いてたんだね、うん、3人とか2人とか
頑張って、まあね、
4発だからね、
4発ですけどね、
そんな中でもうそのアキラ回ってきたらもうだってどうしようもねえじゃんって感じじゃん、
そうですね、結局2番手が大将にいたけど一回も登場せずという、
沖大将だったでしょ、
沖大将
でもあれなんかミスだったんじゃねえかっていう話だよね、
あれもともとだから曽根明が登録されてなくて、
うん、
世界あれもアジア大会か、うん、世界選手権団体があるので、で後からエントリーした
ん
ですね、
うん、
なので、ね、そこしかないみたいなそれ大将の2番手に変えて明っていうわけにもいかないんで、1個前で使って
結果よう試合してたね、
よし濡れてた今回も
びっちょびちょび
ちょびちょ濡れてた
あれな、なんであんなに濡れて、ちょっと一雨来たかっていう
去年も濡れてたけど
そうだよね、
今年も濡れてたな、
一雨来たかって感じだもんね、でまあとにかく、
まあ、何やかんやで結局まあ止める、
何年買ったんだろうねあれ、
いや相当買ってますよ、
なん
か割と早い段階で登場してましたので
そりゃそうだよね、2番手が大将にいるんだからさ、
そうですよね。だからもう割と、まあ、先方のね古賀選手も、
うん、4パチだぜ、
まあ、4パチだし、それは、
まあ、でもあの結果大健闘だよね。
頑張ったと思います。
で抜かれてきたら、はい、あと2人とか1人とかだったら、はい、ボンボンボンボンって、
もう 2,3 人だったらもう軽くアキラがいっちゃいますよ。
まあ、ちょっとあんまり時間ないので、はいはい、まあ、それでまあ乱畜優勝と、
乱畜優勝2連覇
2連覇と、うん、まあ、もう来年からきついだろうけどな、
まあ、もうこれで、うん、ですね。
で、今日あったインターハイですよ。
インターハイ、まあ、団体戦、男子3階級しか、まあ、分かりませんけど、うん、
でまあ、あまり僕は詳細も見てないんです、
はいはい、
で決勝、
うん、
結局天理と国士舘っていうのだけ見て、うん、
はいはい、
で前襟が刻々と LINE で送っていくんですよね、うん、
はい、
で見たらずっと見ていくと、もともとね、中野選手は補欠登録で、
うん、
もう明らかに国士舘のオーダーを見てどこに当てるかって決めて副賞で出てきたんだよね。だ
斉藤大将は外したってことですね。
で見ていくと、うん、もう中継まで見た時点で、
うん、
天理が1-1だ。そうそうそうそう。で中野選手もあと中野選手と斉藤選手勝ったら代表戦になるなっていうのがもう見えたんだよね、
う
ん、
そうですね。どうやっても代表戦かなと、
もう 2-2 になって代表戦だなっていうのがもう見えて 1-1 だったから、
うんうん、
でパッて見たら、まあ、会議ってパッて帰ってきたら、はい、やっぱり中野選手が勝ってる、
勝って斉藤選手が
勝って、
勝って、
前襟がね丸で来てるから、これ本当に一本勝ちなの、
うん、
技とかじゃないのとかってちょっとイヤイヤしながら、
そんな記号がないからな、LINE で
やっぱり大予選だ。でも大予選だった時点で、うん、ああ
またかと、
もう三冠いったわと思ったの、
うん、
で、うん、ちょっともうしばらくそれでもう見るのやめたんだけど
さ、はい、
忙しかったから、
うんうん、
したらなんとまあ
ね、
中野選手が投げで勝ったと、
そう、支えたと、
それをどっかに動画がないかと思って
探したわけですね。
探してさっき見せたでしょ。
見ました。
あれ一本でもおかしくないね、
うん、見事に投げてた。これはちょっとねライブで見てたら泣いてたと思います。
いや、やっぱさ
これ、
これはもう春からのストーリーだよね。
物語がもうあるから、
なんなら去年、うん、インターハイで東部選手に勝って中野さん優勝した頃から、うん、中野時代到来、
うん、
ね、そっかのストーリーじゃないですか。
あったおっと、で、ね、全日本も出たし、
そうで、バケモンバケモンって言われてるけど、まあ、初戦1年生みたいな感じだったのは、
うん
うん、春から、
うん、
いきなりあの勝ち方をし、
し
あれれと、
うん、
で、金秋期、
うん、
で、インターハイもう2回一本負けしてるからね。
そうですね、だから春と金秋期、うん、
でもさすがのやっぱ支え釣り込み足、
だから周りも相当対策練ってたと思いますやっぱり。もう
あのもうね、あ、なんだっけ、関根選手がね、うん、ツイッターでね、
うん、
カンタの支えはもう芸術みたいな書いた
の。カンタのカンタですからね。
そう、
いやあれは支えた、支え
て
ました。
あ、でもなんか言ってたよね、だからそう、さっきのね布石でね、金秋期の時に足技で、
うん、一筋の光をずっと、
で、あと優勝インタビュー見たら、
うん、
もう金秋期のあの横変形はもう防御になっちゃうからダメだと、
あれはダメだと、
うん、でもう正面で足技で行くって決めてやりましたみたいなことだった
と、
うん、
なるほど、それで見事にやったっていうのは、そんなことやっぱ考えられるっていうのも相当ですよ。
いやそう、怖いぜ、あんな投げられ方してたらさ、やっぱり防御から入ろうとするじゃん。
そうですよね、
ああ正面、
それでまた同じようにやって投げられるぐらいだったらもう正面からいって
足技で勝負だっつって、本当開始30秒だってね、
うん、
あの最速マシン
泣いちゃうわ、これも泣きそう本当に、
いやこれね来るものあるよね。
ありますね、
これは意地だね、
ちょっとなんか
中野選手の意地ですよ、
意地を見せたと思います。3年生
やっぱ申し訳ないけどさ、
うん、
将来的にオリンピックとか行くの多分斉藤選手だよ、
うん、
きっと。
おそらくね、
でも、うん、この一勝はね、
でかい、
でかい、これね、僕ね、将来の今野、
今野か、
全日本1回は取れると思うな、
取るな、
中野選手、
これまたでも、個人戦も、
そうなんだよね、
実は、
あるからね、
3回戦ぐらいで当たるらしいので、
そうなんだよ、明日か。
明日ですか、明後日、明日だ、
明日か、分かんないけど、
明日か、明日でしょうね、うん、
これね、
どうなんですかね、
まあ、この応援の時にはもう終わってる、
終わってるはずなんで、結果も出てると思うんですけど、
ね、いや、ぜひ、
いや
これでさ、もう一回中野選手勝ったら、
うん、
これは面白いね、
面白いですね、そうするともう、へこむな、タツルが
ね、
ちょっと、
ね、
ちょっとなんか迷いが生じるかもしれない
です、ね、でもあれでやっぱ柔らかいと思ったのは抑え込まれないんだね、
あ
の支えの後、
そうですね、
あの中田選手別にあの甘くなかったよ、ちゃんとね、
うん、
言
ってた、
からね、体くにってひねってね、
そこ見れてないですけど、そうなんですね、
そうなんだよ、
支えた、投げた後に抑え込んだ、
もうべったり背中ついたからね、
あ、ひっくり返ってましたね、
ひっくり返ったから、うん、いやあれはいい試合だね、
いやちょっとこれ見たいな、
ね、ちょっと誰か早くね、
あの
YouTube に上げてください
ちゃんと見に行かれた方、撮られた方、
そう、僕投げた瞬間しか見れてないんですよ、
そうですよね、
そう、
大体公式なやつだともうその瞬間だけで終わっちゃうので、
ぜひ
流れで見たいな、
ぜひ
流れで、
うん、まあ、ちょっとね、最後ちょっと興奮気味でしたが、
はいはい、
あのここからまだアジア大会もありますし、はい、
世界大会も選手もまたありますんで、
我々、うん、予想なんかやっていきたいなと思いますんで、
楽しみだな、
はい、はい、よろしくお願いします、よろしいですかね、
そうですね、
はい、じゃあ今日も楽しく走ってきました、ありがとうございました、
それまで。